こんにちは。第4グループの、ガバナー補佐をやっております渡辺です。よろしくどうぞ。今日は、大谷ガバナーの、紹介をいたします。これから、時間が迫ってますんで、簡単に、申し上げます。大谷ガバナーはですね、相模原南ロータリークラブのメンバーです。家族構成等についてはですね、前回私が訪問させていただいたときにですね、ご紹介をしてありますので割愛をさせていただきます。本日はよろしくどうぞお願いいたします。以上でございます。
改めまして皆さん、こんにちは。
こんにちは。
ドアを開けていただいて、こう小沢さんの先導で入ってきたときに、私は娘が結婚したときにマージンロードを歩いて、それ以来の音じゃないかと緊張いたしました。小沢さん、どうもありがとうございました。本日は貴重なお時間いただいて、託話をさせていただきますが、今日の託話はですね、3人の方はもう聞いてらっしゃるんですね。高田さん、佐藤さん、小沢さんはですね、公式訪問のときにいらっしゃったかと思って、同じことしゃべりますから、また言ってるなと言わないでください。そういう形ですね。それでは始めたいと思いますが、パワーポイントを見ながらやりますので、皆様、よろしかったらば、ちょっと見ていただけたらと思います。じゃあ、次をめくってください。はい。まず私のガバナーとしての最初の仕事、職責はですね、今年度の RI 会長さんのご紹介でございます。ヤン H.S. ライズリーさん、H.S. 抜かしてヤン・ライズリーさんという呼び方でお話しさせていただきますが、オーストラリアの方で公認会計士です。身長はですね、約1メーター85ぐらいありますかね、大きな方で、非常にですね、ニコニコされてましてですね、私の第一印象、サンディエゴの国際協議会に行くと、まず最初にこの RI 会長の入場から始まるんですが、その時の第一印象、非常に大柄な方ですが、心の温かいといいますかね、非常にこう温かみのある方だなという印象を受けました。奥様と2人で壇上を上がってきます。その時が一番盛り上がる時ですので、アメリカでやることなので、果てにやりますね。紙吹雪が舞うように、田中ファストガバナーの時はどのような RI 会長の入場だったかと思いますが、私の時はそうでした。そしてこうオーストラリアの方ですから、民謡でですね、ワンセングマティルダーという歌なんですね。そのリズムに乗ってですね、踊るような形で来られました。非常にみんな緊張している中で、みんなリラックスしろよと言っているような感じで入場されました。次お願いします。そのイアン・ライズリーさんがまず一番最初に会長テーマ、自分のですね、ご自分の1年間のテーマを発表されます。我々ガバナーはですね、世界に539人おります。いわゆる同期ですね。ということは539地区今あるのではないかと思います。その中で日本は34地区ですから、私の同期の日本のガバナー34人いるわけでございます。そのいわゆる539人の前で初めて自分のですね、1年間のテーマをここで発表いたします。ロータリーメイキングアップディフェンスで、その下に黄色で日本語で書いてあります。これがですね、日本の共通の和訳ですか、訳ですね。ロータリー変化をもたらすであります。で、このロータリーと変化をもたらすとの間にこうコロンが点々とあります。この解釈を私なりにさせていただきました。これはですね、日本語に変えさせていただきまして、ロータリーは変化をもたらす、そしてロータリーに変化をもたらす、和と二度両方私は解釈させていただきました。この件に関しましてはまた後で出てくると思いますが、この変化という言葉、これはですね、今年度2017、18年度はですね、この言葉がですね、キーポイントでございます。この言葉がですね、ずっとこの1年間私と一緒にですね、共に歩いていきますので、よろしくお願いしたいと思っております。じゃあ次まず行きましょう。 それでサンディエゴから帰ってくる時にですね、まず地区方針を決めなきゃなりません。で地区方針を私は6項目を挙げさせていただきました。なるべく就職をなくしてですね、簡単明瞭な言葉にしたいということで全部一行でまとめました。増強を最重点にします。そして戦略計画の実行して財団の寄付を皆様にお願いしたい。そして RI 会長にチャレンジしてマイルオタリの登録率を向上しましょう。そして柔軟性の正しい理解をという形の6項目にさせていただきました。では次お願いします。じゃあ最初の増強を最重点にという形です。私はこの増強、皆さん増強増強この10年ぐらいですね、ガバナーはみんな増強増強とおっしゃってたと思いますが、私もその増強なんですが、私はこの増強というのはですね、クラブの活性化に一番のいわゆる活性化される元は増強であると私は思ってます。意見の違う方、またはですね、いろいろなカラー、そしてご意見を持っている方々がいる中で、この増強、地区の活性、地区ではね、クラブの活性というのはですね、それをクラブの会長のリーダーシップでまた一つにまとめていただいて動いていくと、これがやはりクラブの活性化の一番だと私は思ってますので、増強を私は最優先にさせていただきたいと思ってます。から女性会員と若い会員の軸にして行いたいな。で目標の数字です。単純にですね、50名以下以上で区切らせていただいて1名以上2名以上とさせていただきました。これは前ガバナーの佐野さんと全く同じ言葉でです。で佐野さんもですね、この言葉を使う背景はですね、時の会長のジョン・ジャームさん、アメリカの方ですが、がこの言葉を使いなられました。で、イアン・ライズリーさんも全く同じことを使われて目標とされました。なかなか RI 会長で前会長の言葉を使うというのはないことだそうなので、イアン・ライズリーさんとしてはですね、にこやかな方ですが非常に意志の固い、素晴らしい方、彼としてはですね、非常にこの勇気ある言葉を使ったんではないかなと私は解釈いたしました。次お願いします。でここでですね、2、3分でこのロータリアンの会員数、世界、日本、地区をちょっと考えてみたいと思います。表の関係上ですね、9年前までしか遡れませんが、まあ一番左側、2008年、9年です。この時にですね、大体世界のロータリアン123万4500人おりました。でっこみへっこみありますが、過去近3年間はあのような一番右から3番目あのような数字でございまして、これは大体120万を少しオーバーしている数字であります。次お願いします。では日本はどうかという形になります。一番左の2008年9年、この時にですね、日本のロータリアンの数は約9万1600人で、一番下のところ、底になったところがですね、2012年13年ですね、この時が8万6500弱です。8万6500で、世界的な何が起こったかといいますと、一番左の8年9年の時にですね、リーマンショックが起きました。そして、左から4番目のところ、2011年12年、この時にですね、東北大震災が起きました。日本のロータリアンの数、この物語っていうんですけども、左から2番目のリーマンショックあとやはり減少しております。これは日本と限らずアメリカはもっと減少しております。で、そこを打って、まあ、大震災があってそこを打って、それからはですね、徐々にですが、今の現状のですね、9万弱まで、来ております。7月以降、日本のロータリアン数9万超えております。そこら辺まで来ております。次をお願いします。で今度は地区でございます。2780地区、見づらいと思いますが、赤いピンクのところが女性会員です。で下の水色のところが男性会員というふうに表しておりますが、まあ大体ですね、9年前の2008年、それから現、佐野ガバナーのですね、時の2016-17までのことを言いますと、そんなにこう変化はないように見えますが、大体ですね、我が地区は2350前後を推移しております。 ただここで注目していただきたいのはこのピンクの色です。9年前のですね、2008-9 の時にですね、女性会員は153名でした。我が地です。で、直前、サロンガバナーの時はですね204人です。153×204=51。この9年間で51名増えたということは増えたんですが、たった51名です。これは私にとってですね、まだまだですね、全然素晴らしい女性の方多い中で少ないという形です。そういう意味で私は女性会議員という形を取ります。次お願いします。それでじゃあこれまた見にくくて申し訳ません。一番下の赤いところが2780地区です。じゃあうちの地区はですね、どのような位置にですね女性会員の比率がいるんだろうかという形です。細かい点申し上げませんが、まあ、一番下の赤いところを見ていただきますと、女性会員の比率がですね、2017年の1月現在で 9.2% という数字に載っているところです。じゃあこの 9.2% という数字、日本34地区の中でどういう位置にいるのかなということなんですが、驚く中でですね、日本で第2位です。たった 9.2% で第2位です。じゃあ1位はどこかというと、2つ上のですね、東京2750地区 10.7 とあると思います。はい、世界の平均 20% です。アメリカは多分ですね35から40いってると思いますが、そんなところなんですよ日本は。で 9.2% なんですが、7月1日から私ガバナーを拝命いたしまして、みんな頑張っていただきまして、昨日現在9.8% にまで女性の会員が増えております。まあ2750地区東京ですけども、ガバナー会の議長を出されているところですが、沢谷さんっておっしゃるんですが、同期のガバナーに言いました。抜いちゃうよと言いまして、そしたら沢谷さん抜かれないよと言いました。まあ、お互いに頑張ろうなと思ってます。はい、次いきます。さあ次は戦略計画の実行になります。これに関しましては、私は公共イメージと認識の向上、公共イメージに非常に関わったのは長かったので、それを重点に行っていきたいなと思ってますが、重要なことはこの2番目に長期計画目標と実行というところでご注目いただきたいなと思ってます。今年度のイアン・バイズリー会長さんはですね、この言葉、10年後のイメージという言葉に長い時間をかけられて、私どもに教えいただきました。6日間だいたいこの8時から6時頃までこう分科会だ会議だやられるんですけども、この項目にですね丸々1日、ちょっと大げさに言いますけど1日かけました。なぜかという形で私たちも思うわけですが、中長期計画というのはだいたい3年5年という形で取っていただいていると思います。しかしイアンさんはですね、この世の中、こういう変化のある世の中は10年後をしっかりイメージできなければリーダーとして失格であるということだと思います。つまり私はガマダですから、自分の地区を10年後の地区の姿をしっかりイメージをとって、そして1年間ガマダとしての職責を果たせということだと思います。渡辺さんにとってはですね、補佐にとっては自分のグループを10年後のグループ、どういうグループで10年後あるのかというイメージを取りながらグループのまとめる役をしなければいかん、浸透してくださいということです。会長さんは会長さんで、ジクラブがですねしっかり10年後今の体制、またそれ以上によく活性ができるような形を取るイメージを持ちなさいと、それで1年間会長としての職責を果たしなさいということだと思います。私このことはまた後でお時間では話したいと思いますが、そういうことを時間をかけられたということを皆さんにご報告いたします。次お願いします。で財団です。これは皆様にですね、ご寄付をお願いするんでございますが、まずですね一つ目に、この寄付いただいた年次基金にしても公益基金にしてもですね、これは3年後に 100% 返っています。どこで中間搾取されちゃったりとかですね、 RI のどっかの方行っちゃったってことは全くありません。そういう質問も受けましたけど、全くありません。これは全否定です。すべて3年後に返ってまいります。ですから、1人200ドル以上お願いしたいとか、公益金は1クラブ1000ドル以上お願いしたいと私はお頼みするんですが、ここで少しスイッチを まあ、この辺変えさせていただきたいなと思っているのはですね、3年後に必ず返ってくるお金ですから、それは奉仕活動への資金源です。で、奉仕の実践への3年、後のですね、貯金をしているという感覚で、私はこの1年間、財団寄付を皆様にお願いしようと思っています。それをですね、地区補助金、グローバル補助金でですね、100% 使っていただいて、クラブの活性化と地区の活性化にご寄与いただければという形で私は感覚でおります。読み上げに関しましては後でお話ししますが、2万円以上お願いしたいと思っております。次お願いします。じゃあポリオですね、先ほどポリオ40ドルということで、もうこの数年ですね、皆様に40ドルをお願いしてます。じゃあポリオっていうのはどこまでこうなってるんだいっていうことでちょっとご説明させていただきます。後でフォーラムが始まる時にですね、インドへ行った時のフィルムをですね、少し DVD3 分間にまとめましたので、そこで見てもらいますが、ポリオ、30万人以上いた子どもがですね、20年前ですか、2年前の2015年には74、そして去年37、去年は3カ国に対して37でしたが、今年に入りまして1月1日から5月24日の表を見ますと、アフガニスタンとパキスタンに、トータルで5名の子どもの患者が発症しております。7月末現在でですね、アフガニスタンに3名また増えてしまいましたので8名でございます。しかし20万人から8名です。これはやはりですね、ロータリーの偉大さだと思います。ここまで減らしました。ここまで来たんだから当然根絶しなきゃいけないって形で、もうちょっとですので皆様ご協力をお願いしたいという形でございます。よろしくお願いします。次お願いします。これも次飛ばします。これは活用ですから結構です。次行きましょう。それで米山の記念小学の件です。米山に関しましてはちょっと数字的なものだけちょっと皆様にお伝えいただけたらと思いますが、来年が米山小学会50周年です。で、米山梅吉さんの生誕ちょうど150年だそうです。ちょうどこう重なるわけですけども、まあ、当然セレモニーはされると思いますが、50年でございます。で、現在ですね、約1万9000人弱の小学生、学生にですね、奨学金を配布いたしまして勉強していただきました。私は米山小学委員会で小学生を呼んで、お話ししたときに、彼らに私はお話ししました。米山小学を使っていただいて勉強してください。しかしそれを使っていただいたら、その分ロータリーに恩返ししてください。彼らはですね、本当に優秀な方々ばっかです。で、母国を代表して日本で勉強してます。して、彼らがですね、やはり何年間のうちか、住むか分かりませんが、大学卒業して母国に帰って、そして日本との架け橋になっていただく、それが米山小学生の義務である。私はそれは必須科目だよと、科目で言うならば、という話をさせていただきました。みんな優秀な方なんで、本当にもう頷いてですね、私は国を背負って立つように頑張りますとおっしゃってくれてますが、その後のこの駆け足が彼らの仕事であると私は思ってますので、米山小学バンバンですね増えていって、日本との駆け足になっていただきたいなと思っております。次お願いします。はい、これも、まあ、飛ばすわけじゃありませんが、まあ、荒井会長賞っていうのは、まあ、3つの戦略目標の道あります。で、各イアン・ライズリーさんは4項目、各項目に10項目ずつあるんですけど、4項目をクリアして会長賞を取ってくださいとおっしゃってます。でチャレンジしていただきたいと思います。ただこれを全部会長賞を取るための4項目ずつやるというのは大変なことでございまして、ただそれをですね、一つ自分のクラブの活性化として利用していただくという形でチャレンジをしていただきたいなと思ってます。はい、お願いします。次、マイロータイの登録率向上です。やはりですね、マイロータリー登録しなければやっぱりロータリアンとして自分の位置とかですね分かりません。で、本当にこれね、素晴らしいです。ですから登録していただいて、もらいたいんですが、現在うちの地区は 18.3% なんだそうです。 で、私の目標はですね、4人に1人が入っていただくように25%やったんですが、とんでもないこれ低い数字で5割ぐらい持っていきたいなと思っています。特にいわゆるこうあまりこう差別用語で言っちゃいけませんが、先進国である日本がですね、登録率がまあ 50% 以下っていうのはちょっと考えられないような世界の中では状況です。まあ、特にアメリカなんかはもう6割から7割いってるんじゃないかなと思いますが、まあ、そこら辺なんでみんなで頑張ってですね、私が次年度の脇エレクトにですね、来年の6月バトンタッチするときには5割近くの方が登録しているという形に持っていきたいなと思っております。皆さんご協力をお願いいたします。はい、お願いします。これはやり方なんで、いいと思います。飛ばしましょう。で、残り7分ぐらいになりましたので、最後の2016年の規定審議会の件ですね、柔軟性の導入という言葉が皆さんも耳に入っていると思いますが、確かにですね、3年ごとに開かれます規定審議会でこの2016年においては大きないわゆる流れがありました。東地区では後藤パストガバナーが代表してですね、日本の34人の代表者と一緒にアメリカに行かれまして審議されたわけです。約200項目ぐらいの審議をするわけですが、その結果がこの柔軟性の導入という言葉に代表される言葉になりました。これは後ほどまたフォーラムでご質問とかいろいろとあろうかと思います。私はこういうふうに思います。この柔軟性の導入はですね、利用していただきたいと思います。で、チャンスと思って利用していただきたいと思います。ただ利用するしないはそれは自由ですね。ただですね、根底にあるのはやはりクラブがより良いクラブになって、より活性化され、そして魅力あるクラブになっていくためにこれを使う、利用するというのは大前提です。で、重要なことはですね、一番上の1行目に書きましたが、柔軟性の導入はクラブの自由性において自主性において創意で決定していきたい。ここなんですよね。やっぱり創意という言葉はですね、非常に、まあ、二文字ですけど非常に頑丈なる言葉だと思います。やはりですね、どういうふうに していこうというのは、やはり例えば50人のクラブですと、クラブの50名の会員がいらっしゃるクラブですと、50人それぞれ違うご意見を持っている可能性もあるわけです。それでけんけんがくいろいろな意見を交わしながら、より良いクラブにしていくにはどうしたらいいかということを、そういう場面を与えてくれたのがこの2016年の規定審議会の大きな流れじゃないかなと私は思っています。全く変えないで今のままでいいんだよという皆さんの総意はそれでもう十分ですね。そのままにしていけばいい。だけどこのままでいいんだよという、このままでという形をやはり知るには自分のクラブをよく知らなきゃいけない。そういう意味ではクラブの棚卸し、棚卸しという言葉を使って、クラブの会長さんなんと棚卸ししてくださいという形で、地区からもいろいろなこう情報を入れてくださいということはあるんですけども、これはいわゆる本当に棚卸しの最たるもので、柔軟性を導入するにあたっては最速から何か全てやはり自分のクラブはこういうんだということをまず自分の位置を見てから始まらなきゃいけませんから、そういう意味では非常にこの活性化の一つの原因になると思っています。私もガバナーっていう偉そうな立場におりますけど、本当に勉強不足で、自分のクラブの最速を本当に読んだのは自分がクラブの会長になった時です。本当に何か責任者にならなきゃ自分のクラブの最速なんてなかなか読まないのが現状じゃないかと私は思っています。そういう意味ではですね、クラブの会長じゃなくてもクラブの会員ならば最速を変えるっていうことでクラブで討議するときには読まなきゃいけませんよ。で、自分のクラブがこういうんだっていうことを知るというチャンスです。で、そういう意味では柔軟性を取り入れる取り入れない別として、やはりこう自分のクラブをより活性化していくためにはいいチャンスを与えてくれたと前向きに考えていただきたいなと私は思っています。確かにですね、内容を見ますと今井のロータリーの格式その他どうなってんだとか、そういう意見も非常に公式顧問の時もいただきました。しかし現実はこうなんです。それをやはり踏まえなきゃいけない。で、やはり例えば例会出席に関してもですね、2回以上でいいよって簡単に言っちゃって、こんなのロータリーかよとおっしゃる方もいます。しかしその表を見ましょう。 後藤ガバナが言った時の表を見れば、反対80で賛成320ですよ。現状は、世界の現状はそうなんです。これはね、やはり世界はそうなんだっていう頭をですね、否定しちゃいけないと私は思ってます。ですから、それを頭に入れながら、でも我が地区は、我がクラブはどうなんだ、それはしっかり考えていけばいいことであって、それをしっかりですね、柔軟性の導入にしていただきたいなと私は思ってます。後のフォーラムでもあろうかと思いますが、そこら辺を重点的にですね、今年度は非常にある意味では、ある意味ですね、私は勉強させ、まあ勉強といいますか、仕事といいますか、を与えられたんじゃないかなと思っておりますので、まあ、この66クラブ公式訪問するにあたりまして、今22クラブではありますけども、残りのクラブも入れて、やはりみんな真剣にこういう形を取っていただきたいというのが私の本音でして、22クラブのうち、お話ししますと9クラブがもう最速を変えております。そのクラブの会長さんたちは一応にですね、自クラブに非常に危機感、いい意味ですよ、危機感を持っていらっしゃいまして、より良いクラブにするためにはやはり最速も変えてやるんだという意識の表れだと私は思っています。かなりですね、若い会長さんも多く取り組んでいらっしゃいまして、7月1日よりかなりもう突っ走っているクラブもあります。で、私はその結果を皆さんにご報告するのはやっぱり自分の職責だと思っておりますので、成果といいますか、一番最後に書きましたけど、この導入によって成果がなければ意味がないと私は書かせてもらいましたが、この成果をですね、分析いたしまして、私の年度が終わるときにはしっかりですね、皆さんにご報告でき、そして2780地区がより活性化したされた地区であるようにですね、また脇ガバナエレクトにバトンタッチしたいなと思っております。そういう形でこの柔軟性の導入に関しましては、そういう感覚で私はおります。残りが1分ぐらいになりました。駆け足でですね、30分間の歌がという形でこんな形になってしまうんですけども、私の思うところも表現も下手なところもあって、皆様に、お伝えできないところもあろうかと思いますが、私はこの方針でこの1年間頑張っていきたいと思いますので、皆様のご協力もよろしくお願いしたいなと思っております。ご清聴どうもありがとうございました。